ヨハネによる福音書4章の1節から15節まで口語訳でお読みいたします。イエスがヨハネよりも多くの弟子を作り、またバプテスマを授けておられるということをパリサイ人たちが聞き、それを主が知られたとき、しかしイエス自らがバプテスマをお授けになったのではなく、その弟子たちであった。ユダヤを去ってまたガリラヤに行かれた。しかしイエスはサマリアを通過しなければならなかった。そこでイエスはサマリアのスカルという町においでになった。この町はヤコブがその子ヨセフに与えた土地の近くにあったが、そこにヤコブの井戸があった。イエスは旅の疲れを覚えて、そのままこの井戸のそばに座っておられた。時は昼の12時頃であった。一人のサマリアの女が水を汲みに来たので、イエスはこの女に、水を飲ませてください、と言われた。弟子たちは食べ物を買いに町へ行っていたのである。するとサマリアの女はイエスに言った。あなたはユダヤ人でありながら、どうしてサマリアの女の私に飲ませてくれとおっしゃるのですか？これはユダヤ人はサマリア人と交際していなかったからである。イエスは答えて言われた。もしあなたが神の賜物のことを知り、また水を飲ませてくれといったものが誰であるかを知っていたならば、あなたの方から願い出て、その人から生ける水をもらったことであろう。女はイエスに言った。主よ、あなたは汲むものをお持ちにならず、その上井戸は深いのです。その生ける水をどこから手に入れるのですか？あなたはこの井戸をくださった私たちの父ヤコブよりも偉い方なのですか？ヤコブ自身も飲み、その子らもその家畜もこの井戸から飲んだのですが、イエスは女に答えて言われた。この水を飲む者は誰でもまた乾くであろう。しかし私が与える水を飲む者はいつまでも乾くことがないばかりか、私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き上がるであろう。女はイエスに言った。主よ、私が乾くことなく、またここに汲みに来なくてもよいように、その水を渡しにください。ここまでです。それでは子どもたちのメッセージに続き、湧き上がる泉と題して西越先生にメッセージを取り付いていただきます。
はい、皆さんこんにちは。今日も共に神様の前に礼拝をされることができることを心から感謝します。ヨハネによる福音書の4章の1節から15節、この聖書の箇所から湧き上がる泉という題でメッセージをさせていただきます。牧師になって間もない頃でありますけれども、一冊の本に出会いました。これはクリスチャンの本ではなくて一般の本屋さんに並んでいた本でありますが、7つの習慣という本であります。皆さん読んだ方もいらっしゃるかもしれませんが、1989年ですね。だからそうですね、私が、アメリカに来るちょっと前でしょうかね、英語版が出て、その後日本語に訳されました。40を超える言葉に訳されて、全世界で3000万部、日本だけで2200万部売れたそうでありますが、本当に多くの人々に読まれた本でありますが、その最初の方に、こんなことが書かれています。世の中には2種類の人がいる。1種類の人は外から来るものが自分の幸せを左右する。例えば問題が起こると、それは親が悪い、環境が悪い、上司が悪い、貧しさが悪い、友達が悪い、妻が悪い、夫が悪い、まあ問題は自分の外にあると考える。そうですね、私たちがいろんなことに出会うときに、ああこういうことがあったからな、あの上司だからな、こういうあれだからなって、あの人がこんなこと言うかなって、そういう周りのことに起こる、周りの人が、周りのことがに起こってくることが自分の幸せを左右する。 それに対してもう一種類の人がいる。自分の幸せを左右するものは外側にあるのではなくて内側にあるものによって決まるんだ。問題がある上司だとしても、その下でその下で私は何ができるかを考える。まあもちろんですね、何でもかんでも問題が起こったらそれは自分が悪いんだ、自分のせいだ、自分のせいだ、そういうことを言いたいんじゃなくて、そういうことではなくて、この例えば問題がある上司だったら最終的には転職するかもしれない。でもそれは上司が悪いからってことで終わらないで、この自分がこの上司の下で働くのをやめるという決断を私はしたんだ、私が決断をしたんだ、この上司の下で働くのはやめるんだ、そういう決断をしたんだというふうに言うのであります。環境はいろいろあります。でもその中で私はこのように生きることを選ぶということができる、そういう生き方をがあるというふうにその本の中には書かれていたんですね。なるほどと思いました。なるほど、そうか、そうだなって。私もね、割合人のせいにするのは簡単ですから、お前が悪いんだ、あいつが悪いんだ言いやすいんですけれども、でもですね、それとともにこれは本当にね、だからこの本当そうだな、そういうふうな傾向あるなと思いながらですね、だから本当だな、本当にそれじゃダメなんだなってことを思いながら、でもこれは考えてみるならば、これはイエス様が2000年前に言っておられたことじゃないかって、この人は言ってるけれども、この人イエス様は2000年前から同じことを言ってるじゃないかって聖書を読んだときに気がついたんですね。それが今日の聖書箇所であります。13節と14節。これがですね、まあ、とても大切な言葉でありますけれども、13節、14節、これでしょうかね。イエスは彼に答えて、彼女に答えて、言われた。この水を飲む者は誰でもまた乾くであろう。しかし、私が与える水を飲む者はいつまでも乾くことがないばかりか、私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き上がるであろう。この水を飲む者はまた乾く。これは直接的には井戸端で話をしてますからね。この直接的には物理的な水のことを言っています。H2O の水のことを言っています。でもそれだけではなくて、あなたを満たしてくれると思っているもの、あなたを満たしてくれるように見えるもの、それはやがて必ず乾いてしまうんだよ。そうじゃなくて、あなたの内側に泉を持つことが大切なんだよというふうに言うのであります。外側から満たしてもらおうとするのではなくて、誰か私を満たしてくれないかなというふうに求めていくのではなくて、あなたの内側に泉を持てばよいのだ。そのようにイエス様は言われたのです。そしてその泉は、私があなたに与えることができるんだ。私が与える水こそ、あなたの中で泉となって、永遠の命に至る水が湧き上がるだろうとイエス様はおっしゃったのであります。私たちはいろんなもので心を満たしてもらいたいと思います。経済的な豊かさ、家族や友人の存在、有意義な仕事、それらすべて素晴らしいものです。しかし、それらのものもあなたの心の内側に泉を持っていなければ、それらがあなたの心を満たし続けることはできないのであります。一時的にあなたの心を満たすことができたとしても、やがて乾いてしまう。あなたの心の中に泉があれば、あなたの心の中に湧き上がる水があふれて、あなたの周りの人々に流れていくのであります。そうですね。私たち周りの人に満たしてもらおうと思うときに、うまいこといくときはいいですよ。本当に、あの人の存在が自分を本当に励ましてくれるな、それは素晴らしい。でもそれが当たり前になって、満たしてもらうことを期待する、満たしてもらうのが当たり前なんだ、そういうふうに思っていくならば、歯車が狂ってしまったときに、ちょっと歯車が狂ってしまったときに、どうしてあなたは私を満たしてくれないのか、互いに傷つけ合い苦しめ合ってしまうこともあるのであります。そうではなくて、 私たち自分自身が、あの人がこの人ではなくて、あなた自身が心の中に泉を持っているならば、自分が相手を満たし、相手を生かしていくことができる。その泉を私はあなたにあげることができるんだ。乾かない水を与えることができるんだと、イエス様は言われたのであります。今日は先ほど読んでいただきました、ヨハネによる福音書の4章の1節から15節に加えて、26節までのところを読みながら、どうしたら私たちはこのイエス様からの乾かない水を、また湧き上がる泉をいただくことができるのか、3つのポイントでお話をさせていただきたいと思います。まず第一は、その水を私にくださいと求めるということです。その水を私にくださいと求めることであります。まあ、この女の人の態度を見て、最初から見ていくと、最初は随分上から目線みたいな感じですね。イエス様座ってたわけであります。井戸端でイエス様座っていたというふうに書かれていました。どこでしょうかね。ここでしょうかね。イエス様は、そうですね。この、スカルというところ、これか、これですね。イエスは、旅の疲れを覚えて、そのままこの井戸のそばに座っておられた。イエス様は座っていた。この女の人はどうしていたかというと、まあ、水を汲みに来たわけでありますが、まあ、もちろん立っていただきましょうね。ですから、物理的にも上から目線なのでありますが、態度もそうでありました。水をくださいと言ったイエス様にですね、どうしてユダヤ人のあなたが、どうしてあなたユダヤ人のあなたがサマリア人の女の私に飲ませてくれなんて言うんですかって、なんだか喧嘩腰みたいな感じで答えるわけであります。そして、それに対してイエス様がですね、いやいや、あなたは、あなたは神様のことが分かって私のことが分かればあなたの方から願い出てこの命の水をくださいというふうに言うでしょう、生きる水をくださいって言うでしょうというふうに答えるわけでありますが、まあそれに対してですね、まあイエス様の言い方もっていう感じもしないこともないわけでありますが、でもですね、そのに対してこの女の人が答えるのは、あなたは蜘蛛の持ってないでしょうってね、蜘蛛の持ってないでしょう、あなたは私たちの先祖よりも偉いんですか、ここの井戸深いんですよ。まあこの言い方するわけですよね。何を言ってるのあなたはって答えるわけです。上から目線であなたは何様ですかっていうわけであります。でもこのイエス様がこの13節14節のこの水を飲んでもまた乾くけど乾かない水があるんだよって、私はそれを与えることができるんだよというふうに言われた時に、彼女はぐっと態度が変わるわけであります。その水を私にください、そんな水あるんですか、そんな水があるんだったらもう私が汲みに来なくてもいいように、このその水をください、まあ汲みに来なくてもいいよ、なんだかこのイエス様の言いたかったこと全然分かってないなと思うわけでありますが、分かってなくてもいい、 100% 分かってなくてもいい、本当勘違いしててもいい、でもとにかくこの女の人はここで今まで上から目線でイエス様に答えてたのに対して、ここで初めて私にその水をください、私にその水をくださいって答えるわけであります。これで本当に大きな転換点でありますね。それまでは本当にあなたにそんなことはできるんですかって、水なんか汲めるんですかって、まあ、そんな言い方してるわけでありますが、でもここでその水をください、私にも、私たちにとってもそういう時が大切なのであります。最初はどれどれ聖書にどんなことを書いてあるかなって見てみようとか、いいこと書いてあるなとか、これは変じゃないとか、まあいろいろですね、聖書を分析しながら読んでいくわけであります。まあそういうふうに始まるのは、まあ当たり前といえば当たり前でしょうね。聖書いきなりこれは神の言葉だからって言われたって言ったって、そんな感じかもしれませんが、でもですね、最初はそういうふうに読んでたとしても、そんな風に、あ、これ、そっか、聖書っていいこと書いてあるなとか、西洋文化かとかですね、思いながら読むことあるかもしれない。でも、その、どっかのタイミングで、この関係が逆転する。私たちと聖書の関係が逆転する。自分が上で聖書が下だったのが、聖書が上で自分が下という関係に変わる。ちょうどこの女の人がその水を私にくださいって言ったように、私たちも イエス様語ってください、神様語ってください、神様教えてくださいって、そういうふうに本当にへりくだって、神様私に教えてください、私を導いてください、私にその水をくださいって求める、それが大切なところなのであります。聖書の中には求めなさい、そうすれば与えられるだろうと書いてありますけれども、大切なのはこの求める、神様助けてください、どうして求めるかって、だってこの人はね、このここに組みに来なくても良いようにって言ってるわけであります。どうして？乾くから。で、第一歩って何かって、自分が乾くんだってことを認めることですよ。自分は乾くんだって、自分は弱いんだ、自分は愚かなんだ、自分は満たされなきゃいけないんだ、なんとかうまくやっていきますじゃなくて、本当に私は満たされなきゃいけないものを持っているんだって、私は乾いてしまってこのままじゃやっていけないんだってことを認めて、神様助けてくださいって求めることです。それが第一歩です。自分の問題、自分の足りなさ、自分が乾いてしまうんだってことを認めて、その水を私にもください、ああ私にもそのようなものがあるならば、すべてを満たし、私の心を満たし、私の心からあふれる命が周りの人を生かしていくような、そういう生き方があるならば、神様どうか私を満たしてください、そのように祈ろうではありませんか。2番目のポイントに進んでいきたいと思います。自分一番の問題を神様のもとに持っていくってことです。さて、この女の人がその水を私にくださいと言ったときに、イエス様はそうかそうか、じゃあ飲めって、乾くことがない水をすぐに与えられたのではありませんでした。いいですか、くださいって、じゃああげるよ、すぐにおっしゃったんじゃないんです。イエス様どう言ったでしょうか。あなたの夫を呼びに行ってここに連れてきなさいっておっしゃった。なんか唐突な感じですね。水をくださいって言って夫を連れてきなさい。なんで、でもこのことこそが、彼女が神様に触れていただかなければいけない一番大切なポイントだったのであります。でも彼女はですね、もう鬱陶しかったんでしょうね。鬱陶しかったんでしょう。もううっせえって感じだったかもしれません。私には夫はいません。なぜならば、彼女はそのことには触れてほしくなかったからです。本当はそんな簡単な問題ではなかったのに、彼女は5回の結婚をして、どれもうまくいかなくて、今6人目の人と夫婦同然の生活をしている、そういう問題を持っていたのであります。私には、でも彼女はそれを触れてほしくなかった、だから私には夫はいませんって答えた。イエス様は13節で、この水を飲む者はまた乾くよというのですが、言われるのですが、それはまたこの男の人によって心を満たしてもらおうというこの女の人に向かって、それによって心を満たしてもらおうと思っても、それはまた乾くんだよ、それによって満たしてもらおうと思ってもそれは必ず乾くから、そのようにイエス様おっしゃった。だから13節のこの水を飲むのはまた乾くっておっしゃったときに、それは H2O の水でありながら、でもそれだけではなくて、私たちの心を満たしてくれるあらゆるもの、あなたの心を満たしてくれると期待しているあらゆるものを指して、それを飲んでもまた乾くんだよってイエス様おっしゃった。この女の人が井戸に水を飲み汲みに来たのは昼間だったわけであります。昼の12時頃だって書いてありましたね。だいたい井戸に水を汲みに来るのは普通は朝と夕方なのであります。でもこの女の人が昼間に水を汲みに来たのは、おそらく他の人たちに会いたくなかった。日本語では井戸端会議という言葉がありますが、 井戸に水を汲みに来たら、そこで何が起こるかって、人に会う、人と話をする、そういうことが煩わしい、ね、そういう気持ちが分かるときありますよね。それで彼女は昼間に水を汲みに来たのでありましょう。それは自分のことが話題になることが分かっていたからでしょう。人に触れてほしくない問題だった。人に触れてほしくない問題だった。彼女はね、本当に自分でもどうしていいか分からない問題で、周りの人に何か言われるなんて、そんなに辛いことないじゃないですか。触れてほしくない。誰もそのことには関わらないでほしい。そのように思っていたでありましょう。でもイエス様はあえてそれに触れられたのであります。命の水が欲しいならば、あなたが命の水が欲しいならば、心にあふれる泉が欲しければ、あなたの問題を持ってきなさい。あなたの問題を私のところに持ってきなさいと言っておられるのであります。あなたにはそのような問題はないですか？その問題、聖霊様が教えてくださる。お前この問題はどうなんだって、聖霊様が教えてくださる問題があるでありましょう。イエス様が夫を連れてきなさいっておっしゃったように、その問題を持ってきなさいって神様はあなたに語っておられるのであります。その問題を解決しようとしないで、まあそれは置いといて、それはいいから、そういうふうに思って隠しておいて、黙っていて、それに触れていただこうとしないで、心の中に命の泉は湧かない。それを隠したままであなたに乾かない水を与えようとしても、神様は与えることができない。本当に今日 何か分かりません。本当にお一人お一人違う問題でしょうから、私には分かりません。でも神様をご存知だし、ご自分でも分かると思いますね。その問題、神様のもとに持っていこうじゃありませんか。聖霊様が教えて示してくださっている問題であるならば、それを持って神様の前に出ようでありませんか。そして神様に取り扱っていただこうじゃありませんか。引っかかっていることがあるならば、神様の前に悔い改めなければいけないことがあるならば、本当に苦しんでいる問題があるならば、自分でもどうしていいのか分からない問題があるならば、それを神様助けてくださいと神様のもとに持っていこうではありませんか。3番目のポイントに進んでまいります。イエスの十字架の許しを信じるってことです。続けて19節から読んでいきたいと思います。19節から26節までをお読みします。女はイエスに言った。主よ、私はあなたを預言者と見ます。私たちの先祖はこの山で礼拝をしたのですが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムにあると言っています。イエスは女に言われた。女よ、私の言うことを信じなさい。あなた方がこの山でもまたエルサレムでもないところで父を礼拝する時が来る。あなた方は自分の知らないものを拝んでいるが、私たちは知っている方を礼拝している。救いはユダヤ人から来るからである。しかし誠の礼拝をする者たちが霊と誠と思って父を礼拝する時が来る。そうだ、今来ている。父はこのような礼拝をする者たちを求めておられるからである。神は霊であるから、礼拝する者も霊と誠と思って礼拝すべきで、女はイエスに言った。私はキリストと呼ばれるメシアが来られることを知っています。その方が来られたならば、私たちに一切のことを知らせてくださるであろう。イエスは女に言われた。あなたと話をしているこの私がそれである。最後にね、イエス様はここでご自分が救い主であることを表されたわけでありますが、そのちょっと前のところでありますね。この女の人はもともとですね、イエス様から、そうですね、このイエス様から、夫を、ね、連れてきなさいって言ってですね、いや、夫はいませんって答えたらですね、いや本当だねって、 でもあなたは今まで5人の夫がいたけれども、今6人目の人はこの夫ではないもんね、本当は。夫同然の生活してるけど夫じゃないもんねっていうふうに言われた時にですね、このそこにそこでこの女の人はね、また悔い崩れて、あなたは本当に すごいですね言ったんじゃないんですね。またなんかね、知的な論争を吹かれていくわけですよ。あなたは預言者ですね、あなた何でも分かるんですね、じゃあこの問題どうですか、この、ね、エルサレムですかゲジルム山ですか、どっちの山で礼拝したらいいんですか、まあ、そういうふうにですね、聞くわけでありますが、でもイエス様はそうではないよと、そうではないよと、この誠、霊と誠との礼拝、霊と誠の思って礼拝をする時が来る、まあ、これはうっかりすると真心を込めて、ね、人間、ね、日本的に言うと真心を込めて礼拝すればいいんだよ、そういうことだと思われてしまうかもしれませんが、これは新改訳の方がいいですね。新改訳では御霊と真理って訳されてますが、 御霊と真理によって礼拝をするって訳す。御霊と真理、これは聖霊様と真理って、これイエス様は私は道であり、これ私は道であり真理であり命である、私は道であり真理であり命である、私によらないではこの父のもとに行くことはできないって書いてあるので、イエス様はそういうふうにおっしゃったので、これはですね、霊と誠、霊と真理、聖霊と聖霊とイエス様ということであります。ですからこれは私たちが礼拝を下げるときに、この場所でとあの場所で、そうじゃ場所が大切なんじゃなくて、大切なのは聖霊様によってイエス様によって礼拝を捧げることが大切なんだ、そういうことを表している。でどういうことかというとですね、まあ、これいつも出している絵ではあるんですけれども、神様と人間との間にはこの大きな大きな隔たりがある。神様と人間との間に大きな大きな隔たりがあるって、なんで神様は人間と共に歩もうとされたんだけれども、人間が神様に背いて神様を信じなくて、神様を信頼しなくて、この何ですか、この罪を犯してしまう、神様に背いてしまった、だから神様と人間との間に大きな大きな隔たりができてしまった、だから人間はその中で人間は神様に対してですね、この何とか近づこうとする、神様どういうふうに答えたらいいのかって、道徳が生まれたり宗教が生まれたりしました。一生懸命神様を求めた人もいました。一生懸命考えて考えて考えて宗教のようなものを作った人もいました。お釈迦さんなんかそうですよね。本当にあの人すごいなっていつも思うわけでありますけれども、とにかくですね、この苦しみを乗り越えるためにどうすればいいんだって一生懸命一生懸命考えてこの仏教を作りました。でもそれは神様のもとに届くかというと神様のもとに届かない。なんで、人間は有限であり人間は罪人だから、だから神様はイエス様を送ってくださった。神様は神様の側からイエス様を送ってくださった。それによって私たちは神様に礼拝を捧げる。本当は私たちは神様に礼拝を捧げるのができないもの。私たちは自分の頑張りとか自分の努力とか自分が一生懸命やったから神様に礼拝を捧げられない。でもその本当に捧げることができないような私たちに対して神様の方が道を開いてくださって、神様の方から手を差し伸べてくださった、それはイエス様の十字架なんだ。イエス様が十字架で罪を背負ってくださったから私たちは神様との関係が持てる。私たちはこのイエス様の十字架が私たちの罪のためだったと信じるとき、罪許されて神様と共に歩むことができる。この神様と共に歩む中で私たちはこの命の泉をいただいて歩んでいくことができるのであります。ですからイエス様の十字架を信じる。イエス様が私たちのために十字架にかかってくださったな、そのことを受け入れ感謝して受け取っていくときに私たちの内側にはこの命の泉が与えられるというのであります。今日イエス様は私たちに命の水、乾かない水、あふれ出る泉を与えようと言ってくださっています。私はその泉を与えることができるんだよというふうに言ってくださっています。 与えた人生ね、本当に一回一回きりの人生であります。どうせ生きるなら乾いた心を抱えて問題を周りのせいにして生きていくのではなくて、内側からあふれる泉をいただいて歩んでいきたいと思いませんか。あふれる水が周りの人々にも流れていくような歩みをしたいとは思いませんか。自分の中にあふれる泉が周りの人々を生かしていくような歩みをしたいとは思いませんか。永遠の命って死んだ後に向こうでも生きていけるってんじゃなくて、イエス様ここでおっしゃってる、私が与える水を飲むものはいつまでも乾かない、そしてあなたの内側から命があふれて、それが永遠の命につながっていくんだよというふうに言いました。死んだ後じゃない、本当にこの地上でも神様の愛に感謝して歩んでことができる、その水を与えることができるんだよとイエス様おっしゃった。その水をくださいと求めようじゃありませんか。そして自分の問題を神様元に持っていこうじゃありませんか。そしてイエス様が私たちの罪のために命を投げ出してくださったことに感謝をして、その十字架を恵みに感謝をして歩んでいこうではありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございます。イエス様が私たちのために命の水を与えるよって、私は乾かない水を与えるよと言ってくださった、そのことに感謝いたします。私にもその水をください。本当に乾かない内側からこんこんと湧き上がる泉をください。そしてその本当に感謝にあふれ、喜びにあふれ、この泉をいただいたその喜びの中で歩ませてくださいますようにお願いいたします。そのためにそのように私たちに歩んでほしいと思って、イエス様が命を投げ出してくださったことに感謝いたします。本当にあなたの恵みに感謝して歩ませてくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アメン。